恵み深い天のお父様、月の初めに私たちが一週間の旅を終えて神様の翼の中に集いました。神様は私たちの疲れを癒し、私たちをねぎらい、私たちの悔しい涙や悲しい涙を拭ってくださって、神様の力強い御業へと私たちを導いてくださるので、今日も感謝します。天のお父様、一人一人を祝福してくださって、ご家族をさらに恵みで覆ってくださって、体調の優れない方、特に古谷さん、また入院中の森さん、その他お一人一人に神様の豊かな癒しをお与えください。今助けを必要としている方々には、これが道であるとお示しください。またその道を歩むあなたの御臨在、無限の力をお与えください。今日からネパールに行きますが、行くと帰ると、ドイツで守られたようにお守りください。留守の間の教会を帰って祝福してください。アンドリューさんとエイドリアナさんも無事この教会に来られました。やがて日本の神学校に行く気持ちもあると聞きましたが、お二人の今回の滞在を祝福してください。たくさんの英語を学ぶ方々もお導きください。これから聖書を開きますので、よろしくお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは今日は、先週やり残した第二テモテ4章18節を足して19節まで、変則的ですいません。じゃあ次のページを出していただくと、今日お話しすることは味のある人たちについてお話をしますが、最初のポイントは、ああやっぱり信仰の土台ってこういうんだな、方程式とつけました。人生には祝福の方程式があります。私たちのゴールは天国です。地上で長生きするとか、金持ちになるとか、有名になるとかがゴールではありません。最後は天国です。そこに至る道のり、それはプロセスです。いやー、戦いがあります。後で話しますが、天国を目指しているから国籍が天にあるんです。アンドリューさんたちもモニカ先生も日本に来て生活するということは、多分いろんなストレスプレッシャーがあるじゃないかなって。国籍が違うということは大きいんです。だから地上で歩むときはいろんな摩擦や戦いがあります。くそー、こんな人生になったと言って呪わないんです。私たちはそういう中で神の助けと、それから永遠の救いを手にしたかのように先取りをして歌うんです。あの人のせい、この人のせいにする人生はつまらない。自分の人生はなんぼのものだっていうのは悲しすぎる。私たちは神様を歌います。で、そういう信仰の土台の歩みはみんな一緒ですかというと、形はいろいろです。バラだってチューリップだって同じ根っこからで、このバラはこんな表情、このバラはこの木の下でこんな表情、クリスチャンの家族も夫婦もあの人この人もそれぞれの表情があります。だからユニークです。いや、人生は麗しい、美しい、素晴らしいと言えます。さあ、それでは最初の聖書の箇所、先週やり残したパウロ先生の処刑されてしまう直前の本当に最後の言葉に来ました。さあ、アーメンで終わっている先週たどり着かなかった18節、ご一緒に読みましょう。はい、主は私をすべての悪の技から助け出し、天の御国に入れてくださいます。主に御栄えがとこしえにありますように。あ、だから方程式と言ったんです。ここにゴールが書いてあります。それは地上ではない、天の御国です。救いと書いています。私たちは救われるんです。救いが完成するんです。揺るぎもしないんです。目の前に突然大変な試練が来ても、その先に光があるなら越えられます。絶対的な希望があるならば力は湧いてきます。聖書に出会うともう燦然と輝いて揺るぎないんです。 ぶれないんです。それは天の御国での救いの完成なんですね。さあそこに至る道のりはこれは厳しいです。悪の技なんて書いてあります。なんだかこれを見ると古典と言われ最初の偶有隠有の小説と言われているバプテスト派の牧師さんが書いたジョン・バイアンという人の天国への旅という古典があるんですね。まあなんだか迷い道して戻れなくなったり、そして最終的には目標の天の御国イエス・キリストの身元に旅に行くという旅人の小説なんですが、例えているなんかそれのようです。天の御国の救いが揺るぎもしないけど地上にあってはまあ試練もある、あ悪い技にも出会う、困難も困難もある。それを一つ乗り越え、一つ悔い改め、一つ舞い戻り、迷い道を繰り返しながら最終的には御救いにたどり着くんです。でその間中私たちは歌うんです。呪うんじゃないんです。誰からのせいにもしません。もうそういう人生は卒業した。いや神様素晴らしい、本当に助けてくださった、本当に救いを用意してくださった。これが方程式です。ゴールは天の御国、地上では試練がある、しかし助けて救ってくださる神様をまた歌え、次の日も歌え。この教会はゴスペルが始まりましたが、ゴスペルでたくさんの歌が捧げられることも素晴らしい光景です。皆さんじゃあ聖書の箇所をちょっと引用しますよ。一丸を出していただくと、パウロ先生はやがての終着点をこのように断言してはばからなかったんですね。読みましょう、はい、今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。いいですね。次の日は表彰台に乗ってよくやったって、さっきレイ君が教会に来てよく頑張りましたって言いましたが、牧師からじゃなく神様から、これが冠だよと、オリンピックのようにもうパウロはこの救いを確信して揺るぎもしないんです。私たちよくブレますね。私今朝ブレたのは何ですか。今日から半袖にするって昨日副牧師と新学生に言ったのに、6月だから朝起きたらあんまり暑くないんですよ。いやネクタイで背広が良かったかなと思ったけど、やっぱりだんだん暑くなってきたから良かったかなと。しかし人生のゴールはぶれないんです。最終的にはよく頑張ったねって神様が栄冠をくださる。じゃあ2丸も読みましょうか。国籍に例えました。ご一緒に読みましょう、はい、けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。国籍は日本じゃないのって。じゃあ日本国籍もあります。だから二重国籍と言っちゃいましょうか。もう一つは天国籍です。だから天国籍を意識しない人とはいろいろちょっと波長が違うんです時々。いや地上が全てだよって、今日しかないんだ人生はって、いや亡くなった後の永遠の世界があると、それを心で見て信じて受け止めて、あたかも得たかのように歩む人は視点が違うんです。時々歩幅が合わないんです。波長が合わないんです。ああだから地上では困難があるかな。だからこれについてはイエス様の言葉を引用しましょうか。じゃあ30ヨハネの福音書、イエス様は大丈夫だと言いました。読みましょう、はい、私がこれらのことをあなた方に話したのはあなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。世に勝ったの。いいですね。力強い言葉ですね。困難がないとか言わない。困難だらけ、困難だらけ。だからあイエス様が言った通りで、また困難、また試練、また困難、びっくりしなくていいんです。イエス様が言った通り、ね、どのテレビのドラマも困難困難だから視聴率が上がるんですが、イエス様はじーっと見て勇敢でありなさい。地上に来たイエス様はあなたところではない茨の道を歩み、十字架で復活して完全に勝利したのだから、あなたも大丈夫であると言うんですね。じゃあ皆さん、 私たちの最終ゴールからちょっと考えましょうか。最終ゴールは天の御国です。以前タイタニック号という巨大客船が沈みました。で、あそこの映画の最後に賛美歌をバイオリンなどで奏でている場面は嘘の話じゃないです。本当だったんです。わなわなしないで最後まで賛美歌で、そして天の御国に行く賛美歌を奏で続けていた。そのうちの一人の名前分かってるんです。ジョックという人です。この人は遺体が出てきて大西洋で見つかった。結婚する予定でした、船旅が終わったら。しかし主よ身元に近づかん、私はこの船の中から婚約結婚を果たすことなく天の御国に、天のはしごを登るように、もう沈みゆくまで最後まで狼狽している人々に、主よ身元に近づかん、今私は天の御国に旅立つのだって、あれは嘘の話じゃないんです。実話でありました。で、私たちは別に船に乗って沈没するわけじゃないけど、いつか地上の旅を終えてそれで終わりって、終わりだと最初思ってたけど今違う。聖書に指さしている天国を私も受け取る信仰を持ったからって。で、皆さん、天国に行くまでの地上の旅は試練がありますか？あります。じゃあ一番近々の試練について話しましょう。私は本当に何でも申し訳ないんですが、以前モニカ先生のドイツに行く時も確かそうだった、日曜日の午後だったか忘れました。私は今日夜中の飛行機でネパールに行くもんですから、そこ電気も10時間は停電してるっていうので、水は野菜についたのも絶対口に入れるとお腹壊すと言われてるので、ちょっと気をつけなきゃなと思ってた矢先、ちょっと疲れたか昨日一昨日あたりからちょっと歯の上の方が痛くてですね、なんかちょっと海でもたまったかなって。日曜日に普通お医者さん見てくれないんですが、特別にまたお電話して今朝8時に行って見ていただいたんでした。そうするとさすがに弱気になって、このままブーッと膨れてオタクみたいになって、ネパールでとんでもないことになったらどうしようって、行かない方がよかったかなと思ったり、弱気になるもんですね。まあ、しかし今は抗生剤もいただいて逆転してすっかり強気になってしまいましたいやでも鉄砲でも持ってこいっていうような気持ちになりましたが、まあ、しかし皆さん、本当にこの地上では助けがあると今日の聖書の歌詞言ってますが、私は歯医者さんに助け2回目助けられましたけれども、またお土産買ってこようかなと思ったりしてますが、皆さんにも助けがあるでしょ。だって国際報道でロシアとウクライナは今でも仲悪いですよ。昔仲良かったのに、犬と猿犬猿の仲ですよ。しかし報道番組って焚きつけるんですよ。私たちも油売る人ってそうでしょ。あの家のあの物語はね、すっごいドロドロしてるんだって物語を作り上げて焚きつけて喜ぶんですよ。聖書はそういうくだらないことするなって、人の噂語るなって言うんですね。で、実際はあの報道はロシアとウクライナがお互いに民衆が憎み合って殺したり殺されたりしてるって、違うんです。実際はウクライナでウクライナにいるロシア人が命の危機にあった時のその最中に、ね、はしごをかけてウクライナ人がロシア人を一人一人命がけで救出している場面、映像にあるのに流さないんです。報道機関はそんな流したって視聴率上がらないから、どんだけ憎しみあってどんだけ残虐なことをやり合ってるかっていうことの方が人は関心がいくんです。面白いんです、ね、その方が話の話題になるんです。しかし事実は違うんです。事実は人としてウクライナの人も人としてロシア人を命がけで助けようとしていた。ここに希望がありますよ。皆さん、日々の生活に助けがないんじゃないんです。神様は助けてくださるんです。そして未来もあるんです。なので私たちは歌うんです。私覚えてないんですが、金さん銀さんというお年を召したニコニコしている日本人のお年を召したおばあさんがおられましたが、もう亡くなって、その娘さんもご高齢なんですね。いつだかテレビでおっしゃってました。なるほど、金さん銀さんの長寿の秘訣みたいな娘さんだなって。人生は怒ったり泣いたりしちゃダメだって。多分あまり健康に良くなさそうですね。怒ったりしくしく泣いたりじゃなくて、人生は楽しく笑って喜んで生きるもんだって教訓を垂れてました。いや分かりやすいなって。皆さん、人生は神様が助けてくださる。 神様が助けてくださるなら、あの人のせいでむちゃくちゃになったとか、私はとんでもない時代に生まれたとか言ったってしょうがないんです。歌が生まれるんです。私たちはゴスペルがあるんです。試練があるけども、ないとか嘘くさい話はしないけども、あっても、いや主は助けてくださった、主は天国を用意してくださったと言って歌うんです。今日は綺麗なお花飾ってくださったままでよかったなと思いました。65人ぐらいですか、ご親戚の方昨日来られて、そして納骨式というのをキリスト教式でやったんです。大熊に以前住んでおられたっていう校長先生しておられた方ですかね、あるいは初めてこういうキリスト教の出ましたとか、いろいろその後声をかけていただきました。一つ嬉しかった話をすると、私の隣に座っておられた方がいろいろ話して最後に、いや今日は本当に感動しましたって、胸の中に一つ一つの言葉が染みましたって。で、私何の話したかっていうと、イエス・キリストが来られたのは天国に私たちを導くためで、そしてこの地上はそこに至る道のりプロセスで神の愛に包まれているんだというような、いわばそんな話をしたんです。全然キリスト教を知らない人も一つ一つ心にストーンストーンと入るようでとおっしゃってくださった。皆さん、人間はみんな共通です。これは最後は天の御国じゃないかって、あ、そうかもって、この地上は本当に茨あり落とし穴あり、しかしそんなことにまとわりつかれてズブズブ沈んじゃいけないんだと、神様を信じて神の助けを経験しながら歌いながら地上の生涯を歩もうじゃないかって。皆さん、今日第一番目の私たちが学ぶべき方程式、天国がゴール、そこに至る道のりはプロセスで必ず神の助けがあるので、私たちは今週も歌いましょう。試練がないから歌うんじゃないです。もっと厳しいことに囲まれながら最終的にはやっぱり歌うんです。金さん銀さんの子供じゃないけど歌わなきゃって、怒ったり泣いたりしてるんじゃなくて歌わなきゃって。先週アドラーっていう100年前の精神科医の今注目されているお話をしました。その私は本をその後取り寄せて先週出張先で読みました。まあこの間お話ししたのは、アドラーっていう人が人間関係が人生の問題の全てであると今注目されて、がぜん注目されて、で攻撃的な人間関係を持つ人は絶対幸せになれない、ね、しかし人間関係の中でその人に自分を貢献させようと思う人は幸せをな人生をたどることができることなどを紹介しました。でまあちょっと一つの本を読んでみまして心に残ったのは、大体2割6割そして2割だというね。私よく以前から2対6対2って自分で言ってたんです。へえと思ったんですね。人間関係が人生の問題の全部だと言ったあの医者さんは、10人いたら2割の人はすごい気が合うんですって、割合的に。6割の人は別に合うも合わないもない、まあ普通、ご近所でも親戚でも友達でも学校でクラス替えしても、で2割の人は合わないって自分に、ね、これが普通だから、なんで私に合わない人がいるの、私不幸だなって思う方が間違ってるって、それが当たり前って。あとはその2割の人とどう距離を置いて付き合うかだけの問題で、相手の問題じゃない、どこ行ったって割合は変わらないって。なるほどね、こう割り切ってしまえば、頭を切り替えてしまえば、問題だ問題だって全然言わなくていい。別にその人と会わなくてもまた別の自分と会わない2割の人に出会うようになってるのかなと思えば何ら苦にならない。これでこだわっていたこともだいぶ乗り越えられるんじゃないかなって。皆さん、地上にあっては困難があります。あるのが普通です。困難じゃない日もたくさんあります。その普通の出来事の中で神の助けを体験して歌うんです。じゃあもう一つのお話をします。19節を出していただきましょう。今日の箇所の19節に3人の夫婦ともう一人の家族、名前が出てくるんです。じゃあご一緒に読みましょう、はい、プリスカとアクラによろしく、またオネシポロの家族によろしく。味のある人たちと題をつけましたが、パウロもそうですが、このパウロの手紙を受け取った人もそうですが、ここに書かれている夫婦とまたオネシモ、オネシポロ、あるいはその家族のことなんです。 皆さん結論言いますと、プリスキラって奥さんの、プリスカっていうのは奥さんの名前、あの聖書の言葉は男性系女性系の名詞なので、アクラっていうのが男の人の名前、この夫婦はいつもセットで出てきて6回出てくるんですが、6回のうちの4回は奥さんが先に出てくるんです。え、ギリシャ文化では女性が先って、いいえ男性が先です。だから女性が個性的だったんじゃないか、どっちかというと信仰は奥さんグイグイで旦那さんが後ろからついて支えていたんじゃないか、あるいは牢獄のパウロは奥さんに随分世話してもらったからプリスカから出てくるんじゃないか、いろんな説があります。またオネシポロじゃなくてその家族によろしくって、オネシポロっていうのは2回しか出てこないです、後で開きますけども、もしかして死んだんじゃないかって、何かで迫害か分かんないけど、この時家にいなかったんじゃないかって、あるいはそうじゃなくてオネシポロはなかなか大した一家の家長で本当に家をよく治めていたので、オネシポロって言わずにオネシポロの家族って言ったんじゃないか、まあいろんな説があります。じゃあまずね、聖書にたくさん出てくるこの味のある夫婦についてお話ししましょう。じゃあ、40でしたか、40にまとめて書きました。ちょっとこれをご覧いただくとこんなです。聖書開きませんが、パウロと出会ったのは1回2回3回世界中にキリスト教の伝道力を行ったうちの真ん中の2回目です。 で職業はテントを作ってた。パウロもお給料がなかったからテント作りながら伝道してた。だから同じ同業者だから出会ったんです。でこの旦那さんはユダヤ人でした。ポント生まれので、ここで1年半同じ家に住んだんです。だから普通の道路者じゃないですよ。1年半同じ空気で同じリズムで生活したんです。でこの夫婦その後どんな働きしたんですか。18章の24を見ると、後に偉大な説教者と聖書で言われている伝道者のアポロを育てたですよ。だから味わいがあるんです。いや目立つアポロもいいけど育てたのは誰ですかって、こんこんとキリストについて知識が薄かった彼に正確にキリストを伝えた。ここでコリントから北のアカヤ地方というんですが、そこに行きたいというので、いや親切よ、手紙まで書いて、でこの人は正確にキリストを知った、こういう人だから受け入れてくれって言って彼を送り出したんです。一人の人物を育てるのに手間暇かかる、時間がかかる、そのしんどいことをよくやって人を育ててなんぼですよ。この夫婦は人を育てたんです。じゃ次のページ出していただきましょう。その後ずっと忠実です。コリントの手紙を見るとエペソで家の教会やってたとか、あるいはローマでも家の教会、行くとこ行くとこで教会やってるんです。自分の家で人を集めて、そして命がけでパウロ先生を守って、パウロだけじゃない、みんなこの夫婦には頭下がるって、すっごい心に残ってるって、もう最高感謝してるって。じゃあその聖書の言葉読みましょうか。70出していただきましょう。次のページ、じゃあご一緒にパウロ先生の言葉でその夫婦を鑑みたいと思います。いや味があります。読みましょう、はい、キリストイエスにあって私の同労者であるプリスカとアクラによろしく伝えてください。同労者です。次のページ、はい、この人たちは自分の命の危険を冒して私の命を守ってくれたのです。この人たちには私だけでなく異邦人のすべての教会も感謝している。命の危険を冒し、みんながパウロから離れていった中で守ってくれて、私だけ来てみんな感謝してる夫婦だよって、こんなこと言われたら最高ですね。あの人は憎まれ口ばっかり叩く人生だったっては言われたくないですね。みんな感謝している夫婦だよって。じゃあ五節も読みましょう、はい、またその家の教会によろしく伝えてください。いや驚いた。ローマでも、ローマ帝国の首都ローマでもこの夫婦は家で教会を当てた。もう行くとこ行くとこで教会やってんですよ。いや大した夫婦です。名前だけさらっと読むとわけわかんないけれども、当時そういう足跡を残したのか。私も誰のようでもないけど、皆さんも誰かの真似はできないけど、皆さんなりに味のある人生が描けるんですよ。さっきの人生の土台の上に乗っ取って歩むならば。じゃあ80も出していただきましょう。さあ、6回のうちの4回は プリスキラとアクラって奥さんの名前から出てきていることはさっき説明しました。じゃあ90は出していただきましょうか。はい、じゃあ皆さん、オネシポロの家族にもよろしくというのは、オネシポロについてはもう1回しか出てこないんです。しかしその1回から推測すると、ね、多分家をよく治めていたか、あるいは命がけでパウロを助けたことは明らかなんです。じゃあその聖書の箇所、最後の次のページを読みましょう。さあ、これがもう一箇所のオネシポロの記述です。16節、はい、オネシポロの家族を主が憐れんでくださるように、彼はたびたび私を元気づけてくれ、また私に鎖につながれていることを恥とも思う。皆さん、ね、パウロが草刈りにつながれてパウロの友達だって言ったら自分も命が危ういからみんな離れていった。しかし彼は恥だとは思わなかった。それどころかすっごい元気づけてくれたって、忘れがたき人ですよ。じゃあ17節も読みましょう、はい、ローマに着いた時には熱心に私を探して見つけ出してくれた。真実な人って言っていいんじゃないですか。18節読みましょう、はい、かの日には主が憐れみを彼に示してくださいますように、彼がエペソでどれほど私に仕えてくれたかはあなた方が知っています。当時の人はみんな周知していたんです。聖書に2回しか出てこないこの人物がどれほど素晴らしい使い人であったか。皆さん、当時出てくる1回しか出てこない名前、2回で出てくる名前、4回出てくる名前、それぞれ味があります。最初に言いましたけども、まあ、我が家では実は去年か一昨年か忘れました、私の家はちょっと今入れないんですが、玄関のところに素晴らしいバラがあったんです。そんな高いバラじゃなかったけど、毎年ね、もう精一杯大輪のバラだったんです。それをちょっと切って、何回か試してうまくいかなかった、挿し木して、まあ、彼が上手にやってくれて去年根付いて今年花が咲いたんですよ。まあ、あの富岡っていうところに家があったので、そこほど大きくまでないんです。他のバラにの下で、まあ、密かにあのささやかに咲いているような感じなんですが、しかし綺麗ですよ。あの時のバラだなって。皆さん、バラも表情がいろいろです。あっちの土に植えたら同じ幹でもこうなって、こっちの家の脇に植えたら、この方角に植えたらこんな表情になって、皆さん、天国を目指し地上を天国の国籍人として、さまざまな困難を振り切り、また前戻りしながら歌いながら歩む時に、あなたはこんな表情になった、あなたはこんなユニークな人生を神様に献上したんですかって。当時の夫婦はこの人生を献上したんです。当時のあの課長は家族を持ってこの家族を神に献上したんです。で、2000年後の私たちはどのようなユニークな味のある人たちと呼ばれて神様に人生を捧げるのでありましょうか。さあ、さっきモニカ先生がミューラー先生というあの写真を私お会いしてきたんですけども、ちょっとまたご報告くださいました。以前一回話しましたが、私今回軽井沢に行ったんですね。 2,3 日前、プリンスホテルっていう案外高い食事するところで、高いお金払ってたくさんの人来てくださっていたんですね。で、そこでもうドイツ人に会ったんです。また違う教派の人で、やっぱりドイツから5年前強制的に国に帰れって言われたけど無視したって言った。そして宣教師一家なのですごい熱心なんですよ。絶対帰るもんかって軽井沢に留まったんだそうですね。で、モニカ先生がさっき写真で写してくださった母教会のローレンナ・ミューラー先生という有名な伝道者の先生ですが、モニカ先生に帰ってきちゃいけないと、船長は船を降りるなと、船長は船を降りることが許されていないんだということで、モニカ先生も帰って被災地の方にドイツに帰るんじゃなく来だした。いや、ドイツ人的骨があってすごいなと思ったけど、実はさっきの写真覚えてますか。私初めて会ったんですよ。アメリカ人です。ホテルで私が話す前にプロの音楽家の方が演奏してくださった。で、食事の時私の隣だったドレスを着ていて、初めましてと言いました。いや、お会いするのを、まあ、ちょっと楽しみにしてくださっていたようなことをおっしゃったから、どういうことかなと思ったら、実は5年前大地震があって津波があって原子力発電所が事故になって、それが3月11日、 で私は15日に出張先の千葉から徹夜で運転して福島県に来たんですね。夜中の12時に進学校にいたので進学生が涙の祈りをしてくれたんです。まあ、道路が陥没してるかも分かんないし危ないこともあるかも分かんないからって祈ってくれたんですね。でその時後ろにトラックが1台ついてた。私あの頃混乱錯乱してまして、誰と会ってこの人何なのかって何も分かんなかったし考える気力もなかったんです。ただ後ろからたくさんの支援物資ついて積んで私の後ずっとついてきてくれたんですね。その時運転していた白人の方が後にこの教会に来てジュリアード音楽大学って有名なところを卒業したプロの音楽家のオルガニストのロジャー先生っていう先生、私あの時初対面だったの。その奥さんでした。今回カリザーであったのが、あの時は本当にお世話になりました。たくさん の着替えとか食料を持ってきてくださって福島のうちの教会にドサッと届けてくださってありがとうございました。そしたら少しずつ当時の物語を話してくれたんです。私もなんか泣きそうになりました。やっぱりアメリカも、私あの後ボストンに行ってボストンでアメリカ人に講演会したらロジャーの父母ですという人に会ったんですよ。そして今回聞いたら早く帰ってこいと、すぐ日本から逃げてこいってね。もう孫も可愛いし、それは当然だと思いますよ。あの時のニュースは日本はどこでも危ないというニュースでしたから。だからその時のお話はこうでした、ね、家族会議開いたんですって。ロジャー先生はプロの音楽家でもあるけれども宣教師だから被災地に私の後を継いで、そして食べ物を持って福島に、あの時福島に行く人本当にいなかったですよ。行こうと思った自分は、けれど若い奥さんと小さい子供、上のお兄ちゃんは小学校2年生だったそうです。で家族の承認が必要だということで、まあ、家族会議のようなんですかね、開いたら小学校2年生の男の子が、パパはクリスチャンなんだから、パパは天国の希望があるんだから、天国の希望を持っている人が行くべきだと。私どういう意味ですかって言ったら、死んでも天国に行くんだからパパが行くべきだって、他の人に行かせるべきじゃないって。で小学校2年生の男がそう言ったんですって。私ちょっとグッときちゃってですね、私もあの時暗中模索だったけど、この家族に奥さんはどうだったんですか、いや私もすっごい不安でしたって。だけど主人は若い宣教師だけど宣教師だから、主人を送り出そうって家族みんなで決めたんです。何がどうなっても仮に死んでも送り出そうって、あそういう覚悟だったんだなあの時って思い出したですよ。そして私たちが結局ドイツ人のキャンプ場に転がり込んだ時、後で聞いたには、そのキャンプ場の責任者のオッケルト先生っていうドイツ人は、ドイツにいた日本びいきのよっちゃんという息子が帰ってくるなんて、ドイツに、日本から逃げてドイツに帰ってきたら家に入れないって言ってね、もう日本大好きな息子だから絶対日本に残れって息子に言われて残ったって話を思い出した。あなんか似てるな、ドイツ版の親子の会話とアメリカ版の親子の会話。いや今回行ってあの方に出会ってその話を聞いただけでもよかったなと思ったんです。いやそれぞれ献身宣教師、国が違うと言っても味わいのあるその一コマ一ページだったんだなと思いました。さっき別の写真を皆さんに見せましたね。双葉高校ってあったんです、まあ、今もあったか、あのそこ出身の私そうなんですって。多分写真見せたら昔60年ぐらい前だか分かりませんが、いた人は私の顔知ってるかもなんて言われて写真撮ったんですけども、でホルチュックっていう宣教師が当時いて聖書をもらったんですって。で全然キリスト教も何もならないで、もう家が全部双葉郡から引っ越しちゃった。そしてあちらこちらで今はまあ熱心なクリスチャンのようでした。で震災の時は自分のルーツである双葉町双葉郡を特別の思いで見つめていましたって。いや一人一人の物語って言うけど、神様の物語は三人三様というかそれぞれの味わいだなって。じゃあ最後に女性の話もしましょうか。私は狩沢に行く前に進学校でお話したんです。そしたら授業の後一人の方が寄ってこられまして、いや私の父は熱心すぎるほど熱心なクリスチャンで、私は娘の私はそれが嫌で絶対嫌で、私が結局神を信じたのは60歳ですって言うんでした。お父さん90歳で亡くなったそうです。 お父さんはどんなにか喜んだでしょうって、いや父は私がクリスチャンになったことを知らないって、だから最後まで娘が反発している姿しか知らないで、熱心なお父さんは地上の生涯を終えたんだなと思ったけれども、お父さんが召された後神様が働いて、娘さんが今お父さんの後を追いかけるようですよ。進学校まで行ってもう熱心に、普通じゃない熱心に、ああこれもまた神様の物語なんだなって。皆さん、私たちはそれぞれユニークな物語ですよ。ユニークな地上の旅路ですよ。今日は味のある人たちという変わった題をつけましたが、もう一回ゴールの設定は天国ですよ。地上はそこに至る旅ですよ。困難があるのが当たり前だが大丈夫、絶対救われて助けられるので歌いましょう。歌えば歌のような人生に本当になります。具体的にはプリスキラとアクラ、またもう一人の人物を学びました。お祈りいたしましょう。ピアノを弾いていただきます。黙祷いたしましょう。皆さんの地上の旅路は今ゴールの天国までの何合目あたりでしょうか。随分たくさんの戦いがあったでしょうか。今さまざまな戦いに畳みかけられているような状況でしょうか。だけどいつでも大丈夫です。パウロが語ったように、必ず主の助けがあり、そして天の御国で栄光の冠、本当の国籍がある世界に、涙も悲しみも苦しみもない世界に私たちはゴールインします。なのでこの素晴らしい信仰の方程式の旅路を歩む者らしく歌いたいと思います。誰彼を呪ったり憎んだり、愚かなことです。超越して歌いながら地上の旅路を歩みましょう。そして当時ある夫婦がキラキラと輝いていたり、ある家族がよくよく見つめれば味わい深い人生を営んでいたように、私たちの人生も麗しい、かけがえのない素晴らしい物語として神様が形作ってくださいます。ご一緒にピアノを大きくしていただきます。心にあること、願い、感謝、悔い改め、自分の家族のこと、新しい1ヶ月の祝福、また私のネパールへの旅の守りもお祈りしてください。モニカ先生のお働き、その他レイ君の成長、入院している森さんのこと、中野美代子姉妹の健康のことなどなど、思い浮かぶことしばらくご一緒に、声に出せる方は声に出して祈りましょう。天の父なる神様、感謝します。神様が私たちを愛して大きな祝福を持って導いておられます。この素晴らしい、時々辛くて時々悲しくて、だけど主を褒め歌う生涯を感謝します。天の父なる神様、私たちはそれぞれに違った姿形をする人生を今形作っております。それそのものが神への捧げ物であることを感謝します。今日ここに来られたお一人一人とそのご家庭を祝し、豊かに強めてください。森兄弟を、神様がご家族を助けてくださるようお願いします。命の力が霊君ともども強められますように、三代子姉妹の体調をそのままお守りください。今日から出かけます。皆さんが捧げられた T シャツを運びますので、どうぞ祝福してください。モニカ先生のお働き、伝道師のお働きもお持ちください。ありがとうございます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。私の後に続いてご一緒に祈りましょう。天のお父様、 時々苦しくて、だけどありがたい地上の旅路を感謝します。神様を歌います。天の御国を思います。地上の生涯がユニークな麗しいものとなってあなたに捧げられるように形作ってください。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。